会プレゼンツ、
自転車協会プレゼンツ、
ミラクルサイクルライフ。今週も始まりました、自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ。パーソナリティの石井正則です。
北里志です。
自転車って楽しいを合言葉に、サイクルライフの魅力をお伝えする自転車エンターテインメント番組です。
はい、まずはこちらのコーナーから。
週刊自転車ニュース。当番組が独断で選んだ気になる自転車ニュース、まずはこちら。モペット摘発、愛知大阪で7割を超える。
出た。
はい、時事通信によりますと、ペダル付き原付きバイク、モペットを自転車として乗るなどの違反行為について、全国の警察が去年1年間に345件を摘発。前年比およそ 3.6 倍でした。
いやいやいや、
多
いですよ。でも多いんだけど、
はい、
この程度っていう感じしましてね、
344、345、
いやいや、もうそれどころじゃないと、うん、これ大体ね、モペットっていう言うじゃないですか。
そうですね、う
ん、テレビや新聞ではモペットっていう人が多いんだけど、
はい、
正確に違います。モペッドなんですよ、 D。
あ、そうなんですね。
だってモペッドっていうのは何かっていうと、モーター&ペダルなんです。モーターがあってペダルがついてるものをモペッドって言うんですよ。
あー、なるほど。
ペダルのペドゥでしょ。
あ、 PD。
そうそうそう、 PD で、これが一番最後に来るんで D で終わらないで。
なるほど、モペッドなんだ。
頼みます。でそれでね、これこの報道によるとね、はい、なんかペダル付き原付きバイクを自転車として乗っていたみたいな、
うん、
何原付きそんなのあるのって感じがするけど、
はい、
街の中でよく見るデンジャラス自転車のことですよ、これ。
そうなんですよね。
もうペダルをなんか回してんだか回してないんだか、ところがスロットル一発で電動でビューッと走ってくやつで、その中でタイヤの太い、もうすごく目立つやつ、危なっかしいやつ、
はい、
であれを345件摘発した、
うん、
まあいいんだけど、
はい、
東京なんかで行ったら、
うん、
345件なんて1日見るよ、こんなのみたいなね
大げさな言い方
ちょっと大げさですけど、
かもしんないですね。でもそれぐらいの印象は受けますよね。
ありますよ、毎日 10台は見てるじゃないですか。
すごい数見ますね。でこれ、はい、このニュースに関してはそのうち の、はい、その愛知県と大阪府で7割を超えたということがね、
うん、
分かって、愛知県と大阪府で計7割を超えたっていうなんですけど、うんうん、だ東京都は2割弱だったんですって、この345件のうちのね、2割弱なんですけど、うんうんうん、指導警告件数は全国最多なんです。
なるほど、摘発しないで、
はい、
その場の注意だけに留めたっていうやつですね、
は
い、
それは一番全国で多いのが東京都であると。で警視庁は違反と認識していたことを証明するため、はい、検察の求めで過去の警告歴を摘発の要件としています。
ああ、そういうことやってるんだ。
いろいろやっぱりこう対応してるわけですよね、うん、で一方愛知や大阪では警察と地検が協議した上で警告歴がなくても摘発をしているということで、
なるほど、
愛知大阪が摘発が多いという。
東京もそれでいいです。
いや、でもそれぐらいにちょっとこうしていただいた方が、うん、あ、そっかって、皆さん周りの方もね、
いや、
いけないんだなって分かって、
そうそうそうそう、
周りの人見ててもいけないと思ってなく見てる人も多いですからね。
ねえ、最近ああいうの増えたなっていうだけでね、
うん、
っていう、現実危ないじゃないのって、はい、みんな思ってるんだからやってくれと。
そうなんですよね、うん、ちょっと広がっていくといいですね。
本当、
続いてはこちらのニュースです、
はい、
自転車事故防止に貢献した高校生のご褒美に、うん、カップ麺。
ほう、
はい、以前ね、
はいはい、
自転車に鍵をかけた高校生に足立区がマクドナルドのクーポンを配布するというニュースを取り上げたことを、はいはい、
ありましたね、
はい、覚えてらっしゃるでしょうか、はい、朝日新聞などによりますと、無事故無違反ラリーに愛知県内の205の高校が参加し、およそ4割の92校が達成、
うん、
そう、無事故無違反ラリーってやったんですって。
あるんですね。
で、いろんな高校それを達成したと、うんうんうん、でこのうち学校独自で事故防止の啓発活動をするなど、特に取り組みが評価された5つの高校が表彰されたということですね。
ポスター作ったりなんたりした、
はい、
はいはい、なんかニュースで見たな、これ。
そうなんです、うん、でその表彰されたご褒美が、
はい、
スガキヤのカップ麺。
いいですね、
はい、表彰された高校には全校生徒と教員分の麺が送られるということなんです。
あ、そうですか。
結構すごい量ですよね、
うんうんうん、
合わせて4700個余りだそうです。
ちょっと太っ腹ですね。
そうですね、
スガキ屋さん、
スガキ屋さんが主催したのかなこれ、
ね、あのスガキ屋さんってあれでしょ、あの東海地方のチェーン店でラーメン屋やってる、はい、私美味しくて好きですよ。
県警とスガキ屋を運営するスガキコシステムズさんとの協定に基づいた取り組みなんです、
う
ん
うんうん、あそうなんだ、
はい、
ほらスガキ屋さんやるな。
そうですね、うん、こういう取り組み嬉しいですね。だから今 SDGs とかいろいろ言われてますけど、いろんな企業さんもね、自転車の安全に対する取り組み、こういうのを協力してくださったら、一気にそのエネルギーがどっといくんじゃないかな。それは絶対的に会社の評価も上がりますからね。
すごいですよ。
こういうニュース見たらやっぱりサイクリスト、あじゃあスガキ屋のカップ麺買おうかな、なりますもんね。
思います。私今思いました、
はい、僕も今思いました、はい、各企業さんよろしくお願いいたします。以上週刊自転車ニュースでした。この後は新たな電動アシスト自転車モデルスマチャリに迫ります。自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、この番組は自転車協会の提供でお送りします。
自転車協会からのお知らせです。街ではライト自体がついていない自転車やブレーキをかけてもちゃんと止まらない自転車を多く見かけます。これって安全面から考えるととても怖いですよね。そこでみんなが安全な自転車に乗れるよう、自転車協会では自転車安全基準を定めました。そしてその基準に適合した自転車にだけ貼られるのが BAA マークなんです。自転車活用推進法のベースになっている交通政策基本計画では BAA マーク自転車の普及を推進することも謳われています。つまり BAA マークは国も認めた自転車の安全安心の目印ということですね。自転車をお買い求めの際は BAA マークが貼ってあるかぜひチェックしてみてください。 BAA マーク自転車で交通ルールを守って安全安心なサイクルライフを。BAA マークについての詳しい情報は自転車協会 BAA のウェブサイトまで。
さあ本日のこの時間は自転車の未来を考える特別企画をお送りします。先日この番組で自転車ジャーナリストの菊池武博さんが、自動車メーカーが自転車のことを考えるようになってきたとおっしゃってたんですよね、
う
ん、
そう、
はい、で、はい、まさにその通りの展開が起きております。はい、自動車メーカーのホンダが自転車のシステム、その名もスマチャリを作ったというニュースをご存知の方も多いのではないでしょうか、うん、何でもスマチャリはホンダ社内の新事業創出制度イグニッションから生まれたんだそうです。そこで、はい、詳しいお話を伺っちゃおうということで、ホンダのスマチャリ開発チームの服部誠さん、砂本正幸さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。よろしく
お願いいたします。
お世話になります。なんと、はい、ご本人登場のパターンです。
そのパターンね、
お越しいただいてしまいました、はいはい、
通常はあれですか、あの車をやってらっしゃるんですか。
そうですね、別々の担当を昔はやっていまして、うんうん、あの私砂本は自転車の前がそのバイクの設計を担当してます。
そうなんですね、
はい、
で服部さんは。
私はあの車の方なんですけれど、はいはい、燃料電池車の方が大切です
。あ、また
最先端から最先端へというか未来を見据えたね。
そうですね、
イグニッションということですね、
はい、でそもそもスマチャリというのは、うん、電動アシストユニットとそれに連動するスマートフォンアプリにより、うん、既製の自転車を電動化し、新たな電動アシスト自転車モデルとして提供可能にするシステムというものなんですけれども、はい、なんとこちら、はい、引田さん乗ったことがあるんですか。
あります。これね、あの、はい、ワイズロードさんっていうあの自転車ショップあるじゃないですか、あそこからお借りしてね1ヶ月ほど乗ってたんですよ。
お
で、そうするとね、何かっていうと普通の電足のクロスバイク版かなぐらいに思ってたの、
はい、
そしたらねちょっとねテイストが違うんですよ。クロスバイクなんです。でクロスバイクだからもともとスポーツ自転車に電動がくっついてるっていう形なんですけど、はい、すごいね自然なんですよ。あの、ね、あ何かというと、あの電足の普通のママチャリ のタイプだと、あの漕ぐとビュッとあの後押しされてるような感じってあるじゃないですか、
なんかよく言われるのが誰かが背中を押してるみたいな感じるみたいな、ね、そう、
あの感じはねあるにはあるの、あるんだけれども、自然なんですよ。すごく自分自身がね強くなった感じがするんですよ
っていうぐらいのニュアンスに感じるってことなんですね。
自然なんです。
でもそのだって話聞いてると、うん、その 既成の自転車を電動化するっていうシステムのお話だから、はいはい、どうしたってその不自然になりがちになりそうなイメージですけど、うん、もうそれは逆だったってことですね、北さんの感想としては、う
ん、あれは何 AI がなんか考えてやってるってことですか？
AI もありますし、はい、そもそも あの制御自体も実際にスタッフがの 2,3000 キロぐらいですかね、乗り込んで味付けを作って、あの今まさに引田さんが言われたような制御を作り込んでいます。
そうか、一人の人が乗ってで味付けしちゃったら偏ったものになりかねないですもんね。
そうなんです、あの実際最初はあの私が、うん、まあ、服部が一、うん、人で乗り込んだんですけど、はいはい、他のスタッフに乗せたら、うん、そんな制御じゃダメだってダメ出せされました。
そうか、そうなっちゃう。じゃあ砂本さんも乗られたりしたんですか？
そうですね、あの私も結構あの乗って、うん、でまさにあの服部みたいにあのスポーツで自転車を乗ったりしない人間だったので、うん、あの結構服部が作った制御だと、うん、いやなんか全然あの思ってたのと違うし不自然だよっていう話で結構あの盛り上がったりしています。
あ、なるほど、面白い。
え、砂本さんはママチャリが、
いや、うん、クロスバイクをあの乗ってはいるんですけれども、はいはい、どちらかっていうとあの通勤メインで乗ってるような形で、うん、あんまりスポーツライドっていうような乗り方はしていない形なんです。
服部さんは、
は元々あのスポーツあのロードバイクであのロングライドなんか中心にやってました。
だってブルベとかやられる。
あ、そうですね、あのブルベ趣味にしております。
ブルベっていうのはすごい長い距離を乗る遊びというか楽しみ方なん
で、寝ないで乗るという、ね、
はい、一つなんですけれども、じゃあそうすると全然違いますもんね。今日お越しいただいてる服部さん、砂本さんお二人でも違うわけですから、うん、そこをこう煮詰めて煮詰めていって、いかに自然にどの方が乗ってもっていうのはかなり難しいところですよね、うん、
かなり難しかったですね、はい、まあ、そこはなのでいろんな場所をこう乗って、この人だったらこう感じるかなというところを想像しながら、うん、いろいろとあの全ての場面で一番いいところはっていうのを探してっていうので、
大変だな、うん、でしかもこれはそのスマートフォンで制御できるっていうことなんですよね、うん、
はい、その通りです。
そこら辺がなどういう感じなのかが多分リスナーの方も気になるところだと思うんですけど。
そうですね、あの今回この電動ではない自転車に後からモーターをつけられることが、まあ、スマチャリ あの大きい魅力なんですけれども、はい、そこを制御するときに、はい、このスマートフォンを経由することで、はい、モーターの出力を制御したり、またはそのコネクテッドを使った技術であの安全を提供したりというような役割を果たしています。
コネクテッドって何ですか？うん、
あのスマホからさらにサーバーにつながって、はい、データを全部その中央とこうやり取りすることができる、うん、ということなんですね。
そうすると、うん、いろいろなことが可能になるっていう。
そうですね、あのスマートフォン同士がそのサーバーを通じてつながり合ったりすることができると、うん、まさにあのその辺がコネクテッドのもう要となるあたりですね、
うん、そうすると自転車それ乗ってる人たちにとってどういう点が利点になってくるんですか？
そうですね、あの今使っている、ま、機能としては、はい、その車の急ブレーキが多い地点とかそういった情報を、うん、あのホンダの車にはそういうものが分かる機能がついてまして、 でその機能をあの自転車にも応用して、で自転車にあの注意をすべきポイントをお知らせしてあげると、そういった情報を随時アップデートをして提供していくといったような機能を備えています。
そうか、アプリだから、うん、そのハードじゃなくてソフトなわけだから、うん、アップデートを繰り返せばどんどん機能は高まっていくしっていう部分があるわけですね。
多分そういうことですよね。
その通りです。
でね、乗ってると分かるんですけど、はい、要するにね、あのスマホの中にそのアプリを動かすと、カーナビみたいなのが出てくるんですよ、はい、で地図になってるわけ、で地図になってて、でそれがそれぞれあの本田さんのデータベースと連動してるから、はい、次の交差点は、あ、これ事故が多い交差点だよっていうアラートが出てたりとかね、そういうのがあるんですよね。で、もう結構ね、その細かい地図の中にね、いろいろそういうそのアラートがこう出て、おちょっと注意しようかなとかね、ピコーンとなってみたりとかね。
そっか、その快適に自転車に乗れるっていう、うん、しかもいろんな自転車につけることができるっていう利便性だけじゃなく、うん、安全性の面でもすごく高まってるってことなんですね。うん、
その通りです、
うん、すごいですね。
あれは 私が借り受けたのはね、穂高さんっていうとこが作ってる、はい、クロスバイクにそのガチッと最初からついてて、でそれでそのまんま
お借りして
お借りしたんですけど、自分が持ってる勝手なクロスバイクにつけることも可能なんですか？
技術的にはつけることは可能なんですね、はい、ただしそうするとその自転車が、うん、電動アシスト自転車ってアシスト率の規定があるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
それを守れてるかどうかって保証ができないので。
なるほど、はいはい、
はい、で今はまあ、電動アシスト自転車の場合の認証制度があって、うんうん、それを通すっていうところが必要なので、現行ではその通したものだけを販売するという形になってます。
なるほど、そうか。
まあでもそういったところも将来的にどうなっていくかという部分もあると思うんですけど、将来的にはこれもうそのクラウドというかコネクテッドとかのシステムとかも含めてどういうふうに広がっていく未来を描かれているんですか？
そうですね、スマチャリとしてはやっぱりその自転車っていうのが車道を走る、うん、モビリティの一つだというふうに考えてますので、はいはいはい、車やバイクでその中に自転車がどう安全に走っていけるかというような世界をうまくその IoT であったりクラウドの技術を使って実現させていくかというところを考えています。
そっか、だからそういうのが当たり前の社会になってったら、僕の自転車が安全だとかっていう話じゃなくて、社会全体が安全な形になっていくっていう。
そうです、
ネットワーク使って車来てるよとかそういうのも分かるようになってきたりだとか、うん、そっか、そういうとこまで進んだらすごいですね。
そうですね、今スマチャリは出たばかりなので、うん、まだ箱を作った段階なので、うん、まだ中に物を入れるのはこれからという状況なんですね。
あ、なるほど、はい、
ですがそのコネクテッドでサーバーにつながる、その今まで自転車ってアカウントってものを概念がなかったじゃないですか。
はい、アカウントって概念ないですね。
スマチャリの場合には、うん、そのユーザーがそのアカウントを持ってこの自転車と紐づけるってこと、自転車が初めてアカウントを持つ世界になるんですよ。
ほうほう、
うんうんうん、
でそれつながった上で何をするか、今スマチャリでできるのは、例えば自転車の貸し借りをアカウントを移すことでできるっていう車両共有とか、うん、お友達になった人がその先ほど引田さんが言われた、うんうん、その地図の上にお友達の位置を示すことができる、はい、位置共有の機能とかっていうところは載ってるんですが、うんうん、さらにその先にどんどんそういったコネクテッドを駆使した技術を追加していきたいというふうに思ってます、
うん、未来何があるのかなっていう、
プラットフォームがそういうふうに出来上がってきて、うんうん、その本田さんだけでスマチャリの中だけで完結するんじゃなく、その他社のそういうサービスをやってる会社さんとかのサービスが入ってきたりする可能性というのもあるってことですか？
そうですね、うん、今後としてはまだ今としてはまだスタートしたばかりなの で、ね、ま、でね、これといったものはまだないんですけれども、はい、うん、確かにそのホンダのスマチャリが入っている自転車だけがってなってもなかなか広がっていくっていうのは難しいと思うので、うんうんうん、今後の中で、まあ、そういったいろんな他の他社さんと の一緒に共同に何かやっていくとか、うん、そういったこともいずれ出てくる可能性はあるかなと思っています。
うん、すごい話ですね。じゃあお二人は個人的にはですよ、うん、個人的な話です、う
ん、はい、
どういう未来を描いてます、今自転車に関する、まあ、自転車に関するだけじゃないかもしれない、うん、もう、まあ 交通に関することを、
うんうん、はい、そうですね、私はまあ自転車乗りとしてっていうの、はいはい、その自転車好きというところもあるんですが、はい、もっと広い世界で見てみると、うん、まあ、そもそも今の世の中って自転車に対してものすごい変革の波が来てる時代だと思ってるんですよ。交通全体としても脱炭素とか安全とかその回すとかっていうのが出てきていますけれど、そういった技術って大体いつもトップのスポーツとか世界トップのそういう高級車とかから始まってくるもんだと思うんですね、
はい、
でそれが大体時間が経つと一般の普通の車にも降りてくると。で自転車も今まあ、ツール・ド・フランスとかいろいろトップスポーツの中で最新技術がどんどん放り込まれていますけれど、はい、いずれそれがどんどん大衆化して一般の人が普通に使える技術になっていくんじゃないかなと、うん、私はそういう意味で自転車にこれからまたその技術の一般化とかどんどん広がっていくっていうところで、もっと自転車がさらに進化していく世の中が来るんじゃないかなっていうふうに思ってます。
砂本さんはどんなふうにお考えですか？
そうですね、私も通勤で自転車をこのプロジェクトに関わるようになってから通勤で乗るようになったんですけれども、はい、 やっぱりその普段車やバイクで乗って運転してる時に見えてるその車道の世界と、あえて自分が自転車に乗って通勤していると見えるその同じ通勤ルートに関してでも、うん、やっぱり見え方が結構違っていて、はい、やっぱり安全だったり安心して通勤ですねしていく中で、そこをなんていうんですかね、あのお互いの視点であの走りやすい環境を作っていくことが、あの自転車乗る人にも安心だし、うん、車やバイクの人から見てもあの安心して運転できるような、うん、あの道路環境ができていくのかなと思ってますので、やっぱりそういったところをどんどん作っていきたいなと思っています、
うん、はい、今回はホンダのスマチャリ開発チーム服部誠さん、砂本雅之さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、最後のコーナーはサイクル大辞典。一つの項目をきっかけに自転車トーク、さまざまな角度からサイクルライフの魅力を発信します、はい、今回のテーマは自転車に乗るようになって鍛えられたこと。
鍛えられたね、
はい、まあ、まず体力はね、
まあそれはね
絶対乗ってたらつきますし自然に。
でもこの我々二人はアスリート系じゃないじゃないですか、
そうですね、
今はね、
はい、
で自転車で鍛えるっていう人は普通はもう荒城幸也選手みたいにね、もうすげえ筋肉 でシュッと締まっててみたいな、はい、ああなるとそれも鍛えられたになるわけですけど、
そうですね、
私ね街乗りじゃないですか、
そうです、
で自転車乗るでしょ、
はい、
で各地ツーリングに行くでしょ、で自転車って基本的に頭の中暇でしょ、
はい、
で暇だと自然に頭の中でいろんなものが暴走し始めるっていうのか、
はあはあ、
妄想力がたくましくなるっていう
か、ね、なるほど、妄想力が鍛えられた、
そういや本当そう思いますよ。あのね、妄想力が鍛える、あの頭の中でじーっと何かを考えてる、メモするんじゃない、 何するわけじゃない、
はい、
頭の中で自然にいろんな考えが展開するっていう、まあ、妄想力、
はい、
でこれでねある時ね、私ねいろんな、金融投資みたいなのって、
はい、
ちょびちょびっとやるんですよ。ああ、
そうなんですね。
それをね頭の中でもう頭大脳暇だから、はい、あそこの町に行くまでにずっと妄想するわけですよ、うん、頭の中で金勘定してんの。でいや本当にこれ最初のうちはね書かないと分かんないじゃないですか、数字の、
まあ、金額なんて。そうなんだか、そう
でも妄想力が鍛えられて、
はい、
頭の中で金勘定がだんだんできるようになってきてね。
へ、
目的地に着いたらもう金勘定がちゃんとできている。あ、よしこれに投資しようみたいなね。
へ、
いやこれ本気
すごいっすね。
すごいでしょ。
でもなんか、うん、それ妄想しすぎちゃうと、うん、なんか金額が桃鉄みたいになりそうですよね。だからああいうのもなんかね、はい、インフレ化するというか頭の中でこう、
そうなるといかんと。
そうですね。だからそこもある種自転車乗りながらの妄想力だと、うん、この変な空想がすごく大きくなりすぎて、うんうんうんうん、現実と区別がつかなくなるじゃなく、はいはいはい、ちゃんと地に足のついた妄想ができそうな感じはしますね。
そう、まあ、それ多分ね合ってます、
ね、
そうなんです。
確かにそれはありそうですよ、
はい、うん、石田さん
何、僕は意外にっていうか、うん、意外に言っちゃいけないのかもしれないですけど、うん、なんかね優しさが鍛えられたというか、
おや、
そのなんていうんですか、自転車で、うん、しかも街乗りの自転車乗りって、うんうんうん、サイクリストってどちらかというと、うん、弱者になるじゃないですか。
そうですね、わかります。
結局僕歩行者よりも自転車の方が弱いと思ってるんですよ、うん、
それは車道だからっていう感じ。
いやというよりは、うんうん、あの歩道があって、
はいはい、
車道があって、うんうん、そこにタクシーもあって車もあって、うんうん、バイクもあって自転車もあってっていうことで言うと、うん、意外に歩行者って強いと思っていて僕は、うんなんか守られてるというか、歩行者はさすがに気をつけなきゃいけないってなるから、まあ、確かにね、そう、自分が歩行者の時もぼーっとしてて油断してる時あるなみたいな時あるし、でそうした中でだから逆に速い自転車だと自分強いぞっていう感じで、うんうんうん、飛ばすぞっていう感じになるんですけど、街乗りのゆったりした走り方って、うん、あ、じゃあ車から見たら僕は危ないだろうから車先に行ってくださいとか、うんうん、歩行者の方にも優しくなってみたいな、うんうんうん、そういうなんか他者への慈しみというか、
ね、
そういった気持ちが逆に鍛えられたなっていう、なんか自分の力を増幅しすぎてしまう乗り物だと、うん、オラオラってなってしまう瞬間もありそうな気がするんですよ。 で、うん、1人じゃないですか、うん、あの公共交通機関だとその満員電車だとイライラしてしまう自分もいたりするしとかっていう意味で言うと、それだと1人で快適に自分のペースで乗ってるっていう街乗りだと、うん、なんか周りの人に優しくなれたなっていう、うんうん、それが意外に鍛えられてるんじゃないかなっていう。
いや、あるかもしれない。
昔もっと自分ピリピリしてた気がするっていうか、別の視点で言うとそういうところできてきたのかなって、うん、視野が広くなったっていうのかな。
あ、でもそうかもしれないな、
はい、ゆったり乗れる分、はいはい、なんか歩行者も見て車も見てバイクも見てバスも見てみたいな、うんうん、視野が広くなるっていう意味でこう鍛えられたなっていう、うん、そういう部分があると思います。
なるほど。
ぜひぜひ皆様参考になさってください。
妄想力と優しさですね、
はい、以上サイクル第一点でした。
自転車協会からのお知らせです。スポーツ用自転車の場合、きめ細かいメンテナンスも必要ですね。だからしっかりとした技量や知識を持ったスタッフのいるお店でお買い求めいただくことがとても大切なんです。そこで誕生したのが SBAA プラスです。この SBAA プラスとは、一定の実務経験と十分な技量を持ち、自転車協会主催の試験に合格した販売者の方にだけ認定されます。今回制度が一部改正になり、認定者にスポーツ用自転車安全整備基準に基づいた整備を受けてもらうと、 SBAA プラスマークを貼ってもらうことができます。だからSBAA プラスマークはしっかりとしたメンテナンスを行った安全安心の証と言えます。 SBAA プラス認定者のいるお店でメンテナンスを受けて、快適なサイクルライフをお楽しみください。 SBAA プラスについての詳しい情報は自転車協会 SBAA ホームページ SBAA-bicycle.com まで。
ミラクルサイクルライフ、そろそろお別れのお時間です。
いや、今日のスマチャリってね、
はい、
私1ヶ月ちょいぐらいに乗ってたんですよ、ね、毎日通勤使ったり、はい、都内移動したりとかやってたんですけど、何がいいってね、やっぱね、自然なのがいいの。なんかね、本当に自分が強くなった感じがするっていうのか、
はい、
電動でなんかサポートされてる、アシストされてるイメージがないんですよ、乗ってると。でその上で、都内って坂結構多いでしょ、
はい、
で坂がもう結構急坂だったりあったりして、ああいうのもね、なんか手応えは、歯応えはあるんだけど、適度にアシストされてビューっと、お、俺って結構、ね、いけるねみたいな感じでね、登れる。これはね、良かったなっていう気がするんですよね。
だやっぱりだんだんその AI とかいろんなものが進化すればするほど、すごく自然に入り込んでくるっていうところがやっぱポイントなんですよね。
それってすごいポイントだと思う、うん、で自転車っていうのはこうなんだっていうのをもうハイテクの上に示したっていうのがこれだったかなって感じでね、
こっち方向に進化していただくのは、
うん、ありだと思いますよ、
うん、
人間性の回復みたいなね、大げさに言うと、はい、そっちに近づいてる感じがしてね、いいですよ。
本当にその未来期待したいですね、はい、番組ではマイ自転車ニュース、サイクリストあるある、自転車脳内 BGM 募集中です。忘れられない愛車の思い出も大歓迎。採用の方には番組オリジナルステッカーを差し上げます。メールアドレスはすべて小文字で cycle-r@tbs.co.jp までお待ちしております。
お待ちしてます。
それではまた来週お会いしましょう。お相手は石井正則と
菊田聡でした。
自転車協会プレゼンツ、ミラクルサイクルライフ。この番組は自転車協会の提供でお送りしました。